はい、素晴らしい賛美でしたね。感謝いたします。皆さんをオープンチャーチ礼拝にお迎えできて、皆さんを歓迎したいと思います。ようこそお越しくださいました。今日の私のメッセージの主題、それは人生はパズルのようだ、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。聖書のテキスト、詩編の84編10節から12節です。どうぞ聖書をお開きになってください。よろしいでしょうか。お読みしましょう。お願いします。
万軍の主よ、あなたの住まいはなんとしたわしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えいるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を留めてください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。まことに神である主は太陽、また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は、
はい、ありがとうございました。素晴らしい聖句の箇所、ちょっと長かったんですけど、皆さん読んでいただけたと思います。次のスライド出してくださいますか。皆さんね、世の中にはわからないことがいろいろありますけれども、この漢字はどうやって呼ばれますか。光、う、そして下は、はい、騎士、そうですよね。ところがですね、皆さん、これはこの上にも書きましたけれども、5月17日にこの法務大臣の諮問機関である法制審議会というところがですね、戸籍法法制の試案を発表しましてですね、これは人の名前でつけていいということになったんですよ。皆さん、これ何て呼ぶと思いますか。上の、え、いえいえ、皆さん、これはピカチュウと呼ぶんです。いやー、びっくりですね。ピカチュウで、2番目のこれは騎士と書いて何て呼ぶと思いますか。皆さん、そうです、ナイトです。いや、時代が変わりましたね。今笑ってくださった方々はある程度の年齢の方だと私は思いますけど、皆さん、今の生まれた若い子供たちにはこれですね、ピカチュウだ。子供の名前がピカチュウと名前になるんですよ。で、ピカッと光るですね。もし光らなかったらどうするかと、名前負けてしまうか。本当に名前というのはその人を表すとよく言いますけれども、皆さん、これは一時ですね、 悪魔という名前をつけた親がいたんですね。これはかわいそうですよ、子供がね。子供が一生悪魔という名前でこの背負っていかなければならない。面白い、ちょっと余談になりますけどね、ドイツ人の名前ですね、ブーゼという名前があるんです。ブーゼというのは悪人という名前です。ひどい名前だと思いますけど、それ名字なんですよ皆さん。そしてブーゼさんに電話しますとですね、はいこちらブーゼですと言いますよ、はいこちら悪人ですって言うんです、ね、だからね、もう本当にかわいそうだなと思いましたけど、名前というのはずっとずっと続いていくもんですね。でも皆さん、日本もだいぶ変わってまいりまして、これも私たちわからないことの一つだなって思いました。例えば皆さん、私たちがこう話す言葉、この言葉はですね、世界にいくつぐらいあると思いますか。言葉として、言語としてなっているのはなんと6900もあるんそうです。6900。そして皆さん、ネパールという国がありますね。これは小さな国でありますけども、このネパールにはですね、120以上の言語があるんです。あの小さな国に120もの言語があるんですね。そこに人々が住んで、それぞれが文化を持って、そしてそれぞれが習慣を持って、またそれぞれが伝統を持って、そして歴史がそこで存在している。不思議に思いませんか。皆さん、言葉が違うとお互いに意思を交わすことが大変難しいんです。言葉が違うだけで通じない。アフリカ大陸に行きますと、皆さん、隣の村で話している言葉がこちらで通じない、わからない、こういうことがあると私は聞きました。皆さん、これも不思議ですね。では私たちの住んでいるこの日本に目を向けてみましょう。日本では言語学者によりますと、この言葉を分類すると16種類になるそうです。まあ東京で話す関東の言葉は標準語をするならばですね、いろいろアナライズしていくと16の種類に分かれるそうです。そしてそこに方言があるんです。そこに訛りがあるんです。ですから皆さん、沖縄の方が今連続の朝ドラで沖縄をやってますね。沖縄の言葉で話されたらですね、もうちんぷんかんぷんでわからないことがあり得るんですよね。だから北海道とまた全然違いますよね。私たちの住んでいるこの日本という小さな国であっても、言葉いろいろな違いがある。皆さん、人間が生きていく上で大切な言葉も考えてみれば、皆さん、世界のすべてを把握することは不可能でしょう。語学に関心がある方は語学を勉強したいと思うんですね。でも皆さん、6900の語学を全部覚えることは不可能ですよ、ね、せいぜいできて皆さん5から10ぐらいでしょう。10話したらもう頭混乱してきますね大体、はい、ですから皆さん、こんなに多くの言語が世界にある、不思議だなと思いませんか。なぜこんなに多くの言葉があり、なぜこんなに多くの民族があり、こんなに多くの人々がいるんでしょうか。まあ、ここでは皆さん、言語、言葉を挙げただけなんです。よく見ますと、世界では皮膚の色の違いありますよね。黄色人種であるアジア人の人々もいます。また白色人種の方々もいらっしゃいます。また黒人の方々もいらっしゃいます。そしてそれぞれの方々がそれぞれのところで文化を持ち、歴史を持ち、そして習慣を持って生活している。世界は本当に広いなということを私は思いますね。考えてみると、私たちの人生は不思議なことがたくさんあるんですよ。そうです、不思議で、皆さんはそう思いませんか。不思議と思いませんか。自分が例えばどうして存在するか考えたことがありますか。気がついた時に自分がいると言われる方もいらっしゃると思います。そうです、その通りですね。でももっと考えると、私にはお父さんとお母さんがいるんですよ。親がいるんです。親がいなかったら、親どうなってしまうんでしょう。親がいなかったら自分は存在しない。でもそのお父さんとお母さんと親は、ある日あるところで出会ったんです。でもそれを計画して予定して会うという人は少ないでしょう。たまたま出会った人がいます。たまたま不思議な出会いがあって、そして親が2人が出会いを通して近づいて、また結婚というふうに導かれていったわけですね。両親はどこかで出会いがありますよ。そして結婚したわけです。結婚して私が生まれた。しかし皆さん、そういう生活の中で、私たちも本当にその親があって私が生まれたように、私があって子供が生まれた、子供があって孫が生まれると、これも不思議と思いませんか皆さん。本当に不思議ですね。人生には、ま、理解できないような、どうしてかなという思いを持つ、そういった不思議なことがあります。まるでパズルのようであります。しかし皆さん、パズルも一つ一つのピースを置いていくならば、パズルは完成するんです。 そうです、300とか400ぐらいのパズルを埋めるのかなり時間かかりますけど、私が知っている中で一番大きなパズルは3000ピースです。3000ピースったらかなりです。これ何メートルもありましたね。大きなものです。ですからこれはよほど時間がないとパズルをピースを埋めていくことが難しいんですけど、ドイツで暇なおばあちゃんがいてですね、その3000ピースのあれはですね、座りながら朝から晩までこう埋めている姿を今私は思い出してるんですね。でも皆さん、初めは1ピースを置いてたのにですね、2ピース、3ピースと置いていくうち、そしてこれが完成すると見事なその絵がそこに描かれました。そうです。わからないことが今とっても多いこの時代であります。そうです。もし私たちが聖書の御言葉をパズルのピースのように一つ一つ置いていくならば、やがてそれが一つの素晴らしい絵を描くように完成された図となっていくんです。わからないことが多い時代、聖書の御言葉をあなたは心に一つ一つ覚えていかれませんか？一つ一つ覚えていって、それが増えていって埋まってくるんです。完成してくるんです。詩篇84篇の作者はこう言いました。5節、なんと幸いなことでしょう。その力があり、あなたにあり、心の中にシオン家の王子のある人は。ここで書かれているあなたという言葉はですね、天と地をお作りになられた誠の神様を指します。聖書の民、それはイスラエルの民であります。ユダヤ人たちです。彼らは毎年エルサレムのに登ってまいりました。エルサレムの中心にはシオンという丘があります。そして、山と言ってもいいでしょう。塩丘と言ってもいいでしょう。そんなに日本のようなアルプスのそういったところはありません。本当に丘程度ですね。そこには神殿が建てられていまして、イスラエルの民はそこに登ってきて神様を礼拝していました。来る年も来る年も。ですからこれを巡礼の旅と呼んでいました。この詩篇の84篇は巡礼者の歌であります。著者はここで心の中にシオンへの王子のある人はなんと幸いなことでしょうと歌いました。皆さん、この詩は神様の御国である天の御国のシオンというところに向かう巡礼者の旅を歌ったものでもありますね。天の御国、それはどんなところでしょうか。私たちの人生はこの世ではだけでは終わりません。死後の世界があると聖書ははっきりと語っています。どんなところでしょう。84編の10節、このように書かれています。誠にあなたの大庭にいる一日は、あなたというのは神様です。神様の大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口、角口に立ちたいのです。こういうふうに作者は歌いました。聖書は地上では悩みや苦しみや、そして理不尽なこと、不思議なことがたくさんありますけれども、実は私たちはこの地上の生活で終わるのではないと言っています。いいえ、死後の世界があるということ、私たちが地上を去った後に実は別の世界があるということです。それは天の御国なんです。神様を信じる人には天の御国が備えられている、こう聖書は教えています。皆さん、神様を信じるという人は決して逃避ではないんです。そうではありません。いえ、神様が私たちに備えておられる素晴らしい御国、神様がおられるところ、そこには何の苦しみも何の悩みも誤解も問題もそして病も何もないところです。そこに向かって歩むということは自然なことであり、また正しいことです。今日私たちは私たちにとって大切な幸いな人生の秘訣を聖書から考えてみたいと思います。私たちに幸いな人生を送るために何が必要なんでしょうか。お手元のレジュメに従って今日は2つのポイントからお語りいたします。まず第一、自分を見つめることです。自分を見つめること、そのためにはまず立ち止まる必要があります。人は他人の姿は見えますね。しかしながら自分の姿はなかなか見えないんです。心に残る深い苦いある苦しみ、避けられない病気、また試練、非常に嬉しかったこと、そういうことは覚えていましょう。しかし 人生にはいろいろなことが起こります。ですから自分の人生をこうトータルで見ることは大切なことです。人生は一歩一歩の積み重ねであります。では皆さん、どうすればそれが見えるんでしょうか。それは立ち止まることです。立ち止まらなければ、いつも忙しく動いてたら私たちは見えなくなってしまうんです。話変わりますが、北浜チャーチは大阪の中心地に位置しています。中之島公園というのがすぐ近くにあります。この中之島公園、今ちょうどバラの花が満開ですね。初め私バラバラにあるかなと思った、いえいえ、バラ満開いっぱいありました。しばらく前ですけど、私はそのバラ公園を散歩したんです。すると皆さん、そのバラ公園のところに鳩がいるんです。鳩が飛んできて、そして鳩がですね、そのところでちょんちょんちょんちょん2、3歩行って、そして首をキュキュキュキュキュキュッと振ってですね、で、また2、3歩行ってキュキュキュキュッと振ってですね、こう動いて姿を見て非常に心に留まったんですね。皆さん、その動作を繰り返して、それから鳩がまた飛んで行ってしまったんです。で、後から私は聞いたんです。専門家の方が聞きましたけど、鳩がなぜ止まって首をちょっとこう振るか、これは自分の位置を確かめてるんだそうです。鳩は空飛ぶときは1000キロ先までも分かるんですよ。そうでしょ、伝書鳩というのがありますね。本当に鳩を離すと1000キロも離れたようなところもですね、変えることができる能力があるんですよ。あの小さな鳩にね、そういう能力が神様が与えておられる、この鳩に。でも地上ではダメ、地上ではで位置確認しないとダメだ。だから2歩散歩行って立ち止まって、キョロキョロキョロキョロと言って自分がどんなところにいるかということを確認するんだ、こういう話を私は聞きました。愛する皆さん、私たちも非常に忙しい生活を送っている中で、立ち止まって位置確認をする必要があるんです。私たちは限りなく仕事がありますよ。限りなくやりたいことがあります。やるべきこともあります。でも気をつけてください。その波に押し流されていってしまったら、それで一生終わっちゃうんです。それで終わってしまったら残念でありませんか。あなたが生まれた一度しかない人生、一回しかない人生を生きがいのある、喜びがある、生きていることは幸いだという、そういう人生を送ることができるならば、それは幸いな人生です。でも気がついた時にはもう残り時間少なくなって何もしてなかったということであるならば、それはとても残念なことですね。ドイツの宗教改革者マルチン・ルターは言いました。聖書は心の鏡です。私の好きな言葉です。鏡の前に立てば自画像が見えますよ。そうです、私たちは心を静めて聖書の前に身を置くことです。すると自分の心がはっきりとそこで映し出されるんです。多忙な日々の生活を送っている私たち、現代人の人たち、心を静めること、そして心の鏡である聖書を開いて読むということ、聖書の御言葉を読むということ、それはとても大切なことである。まず皆さん、これを第一に覚えてください。第二のポイント、それは神様はいつもおられるお方だということです。私たち日本人は神々、人間が作った神々をたくさん知ってます。矢をよろずの神とも言われます。皆さん、たくさんの神々が日本の中にあります。そしてその多くは御利益を叶えてくれる神です。自分のところに益がなければ変わってしまうんです。自分にメリットがなければ次の宗教に行ってしまう。皆さん、それは全部自分サイドじゃないですか。でも聖書が言っている神はそういう神ではないんです。聖書が語っている、教えている神は、天と地をお作りになられ、そしてあなたを作られた、あなたを作られた神様です。この神様は、私たちに素晴らしい愛のメッセージを届けてくださっているんです。そしてその神様は、私たちが作り出した神ではないという。つまり、私たちが作り出した神は、私たちのレベルですよ。知的レベルです。能力です。でも私たちを作られた神は、私たちははるかに偉大なお方ですから、皆さん、分からないこと、理解できないこと、不思議なことが世の中にたくさんあっても別に不思議じゃない。神様は偉大なお方ですから、神様の大いなる大いなる技を全部私たちはこの頭で理解することは不可能です。ですから皆さん、これらのことの一つ一つが明らかに分かってくるのが パズルの子に置く一つ一つのピース、聖書の御言葉です。御言葉を置いていくことによって世の中のいろいろな不思議な事柄がだんだん分かっていく。それはパズルが完成していくようにですね、御言葉がどんどんどんどん植えられていくことによって世の中のいろんな事柄が分かってくるんです。ここに素晴らしさがあるんです。ですから私は聖書を読むことを皆さんにお勧めいたします。そしてその神様はいつもおられる神様だと聖書は言っています。84編の11節ですね、こう書いてます。誠に神である主は太陽また立て、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。これが神様ですよ。そうです、詩篇の作者は神様は私たちの主である。主というのは主人です、主です、私の上にあるお方です、私たちを守る盾である。そうです、主人であって主であって私をお守りくださると歌いました。そして私たちの太陽である。5階の私の部屋にはいろいろな花が置かれているんですけども、先週1週間ほど いなかったですね、花がシュモーンとしてたんですね。帰ってきて太陽のもとにそっと花を置いたらですね、ボッと元気になった。太陽のエネルギーの太陽の力というのはもう申し上げるまでない素晴らしいものがあると私は再確認いたしました。皆さん、人生で問題があるのが問題ではないんです。みんな問題も抱えてますよ。みんな悩みあります、みんな苦しみます。問題は問題にどう取り組むかが問題なんです。そうです、的確な判断、あれ知恵、それは大きな助けとなります。私たちは正しい判断を下すことができるならば結果は良いことになります。でも私たちは時として正しい判断ができないんです。なぜ？私たちは完全ではないから、神様ではないからです。でも完全の方、全くお方が聖書の神様、この神様が聖書を通して私たちに御言葉を与えてくださるんです。私たちに教えてくださるんです。そうです、私たちは正しい判断を下すためにも、また幸いな人生を送るためにも、まずこの神様を知ること、そしてこの神様がいつもおられること、皆さん、太陽である神様が、また盾である神様が私たちの側にいていつもいてくださるならば、何も心配する必要はないはずです。でも心配してしまう、これが私たちの弱さではないでしょうか。どうすればいいんでしょうか。箴言の1章7節にこう書いています。主を恐れることは知識の始め、愚かな者は知恵と訓戒を蔑む。聖書は知恵と訓戒に富む神の書です。皆さん、知恵と訓戒に富む神の書、これはすごい書物だと思いませんか。私たちが生きるに必要なものであります。そうです、聖書を学ぶことは的確な判断、つまり知恵をいただくことにつながります。神様は生きておられ、そして毎日私たちにお語りくださるお方なんです。大切なことはこの神様を知ることです。この神様を恐れることです。皆さん、私の人生を振り返るならば、神様はこんな小さなものに本当によくしてくださったことを覚えます。太陽の光のように私を先導してくださいました。ある時は盾となり私をお守りくださいました。私は23歳でドイツへ向かいました。その当時は皆さん、もう50年ほど前は外国に行くという時代ではなかったんですね。ですからその時代外国に出る人は少なかったんですけれども、私はそこに行って本当に神様の不思議な導きを経験したものでありました。私が住んでた初めの町はデュッセルドルフという町でありました。そこで私は、多くの日本人の方々、当時経済成長の真っ只中にあったその時代は日本の駐在員の方々、その家族の方々がたくさん住んでいらっしゃいました。最盛期は1万人近い人々が住んでいたんです。ところがキリスト教会は一つもありませんでした。そこで私はクリスチャンでありましたので、現地に行って、そして神様の愛、神様の素晴らしさをお伝えしたいというふうに思ったんです。なぜそう思ったかといえば、皆さん、日本の会社を代表する方で駐在に来ている方々がですね、いろいろな問題を抱えていらっしゃることを知ったからです。 世的にはこの社会では立派な方です。地位もあります、名誉もあります、収入もあります。しかしながら本当に行き詰まり、悩み苦しみを抱えておられることを知った時、なぜだろうかと思ったんです。そして私が分かったことは、根本的なことは何のために生きているのか、何のために生活しているのか、どこに向かっていくのか、この根本的な質問に対して答えを持っていないからと分かったんです。聖書はこれに対してはっきりと答えを与えてくれています。人は何のために生まれ、昔皆さん、当時私は大学生だったんです。大学生であり、私は神学校にいて特別な訓練を受けたものでは、しながら神様の愛に燃えていましたから、この神様の小さなリバイバルでしたね。洗礼を受けた人も10名以上与えられました。どうして知識もない何もない私がそんな話を働きをすることができたんでしょうか。私ではなかった、神様です。神様が確かにその働きをしてくださった。私はそのことをその伝道するために本当に猛烈なスピードで皆さん伝道しておりました。週に月曜はお休みですけど、火曜から金曜まで1日2回の家庭集会、7回から8回の家庭集会を持ってました。本当に忙しかったです。でもそれが必要だったんですね。それがなければデュッセルドルフの日本人教会はできなかったと私は思います。このデュッセルドルフの日本人教会が、日本語キリスト教会がヨーロッパでできた一番初めの教会となりました。皆さん、私が23歳でドイツへ渡った時に、そういう働きをするってことは夢にも思っていなかったんです。不思議です。今考えると神様のご計画があったなと分かるんです。きっと皆さんも自分の人生を振り返ると、そのような思いを持つことがあるのではないでしょうか。そうです、神様は確かに私の人生にご計画を持っておられた。まるでパズルの中で一つ一つのピースを埋めていくように、私の人生がいろんな姿がそこに浮かんできて、そして今終わりに近づいていくということであります。そう考えるときにですね、不思議な人生ということを思い浮かべるんです。しかし皆さん、それは私だけの人生ではない。いいえ、皆さんお一人お一人の人生にあっても同じです。神は愛ですと聖書は語っています。この愛の神様は皆さん一人一人の人生に素晴らしい人生計画をお持ちなんです。問題は私たちの側からこの聖書の神様がわからないんです。だから私たちが見えないし、だから私たちは頭を抱えてしまう。そうです。神様はそのあなたに声をかけてくださるお方です。いつもいてくださるお方。それはあなたが神様に目を向けるならば、聖書の御言葉を聞かれるならば、あなたは神様に会うことができるんですね。そしてここに、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑むとこの賢者は言いました。主は知識も経験もないのを確かにお持ちくださいました。それは感謝です。神は確かに生きておられるんです。ここで私たちは神様を経験することができる。なんと幸いなことでありませんか。神様を経験する、私たちを作ってくださった神様を、私たちを愛してくださって、どのように神様が動いてくださるのか、働いてくださるか、それを私たちは経験することができる。皆さん、それは何という幸いな人生ではないでしょうか。神様を経験するには、私たちは神様の言葉である聖書を信頼しなければならないんです。ですから教会では聖書を読みます。聖書を開きます。聖書からメッセージが語られるんですね。さあ、この第一のポイントをしっかり覚えてください。そして第二のポイント、それはその神様を信頼するということです。信頼するということは信じるということです。信頼、そうですね、信頼できるから信じられるんです。信頼できなければ信じられません。ですから信頼と信じるというのは同義語、同じ言葉であります。詩篇の84編の作者は神の御国に向かう旅人を次のように歌いました。84編の5節です。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、6節、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。初めの雨も、そこを大いなる祝福で覆います。7節、彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。シオンの丘にある神殿に向かう巡礼者の歌、これは天の御国に向かう巡礼者の歌でもあります。でこの数節の中から私たちはいくつも学ぶことができます。一つは、 84編の6節です。彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。皆さん、泉の湧くところとする、これが素晴らしいんです。世界各地からイスラエルに集まってきた巡礼者は長い旅で体は疲れてるんです。喉も渇きましょう。そして困難だった旅であったかもしれない。しかしエルサレムの都に近づくと、あそこに神殿がある、あそこに到達すれば神様にお会いできる、そして礼拝することができるんだ、そういう希望を彼らは持っていました。しかしそこに行くまで涙の谷があります。苦しみや悲しみがあります。でもそこが泉の湧くところとなると、この作者は歌ったんです。彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。皆さん、そのような人生を送ることができるならば、なんという幸いではありませんか。涙を流すような試練があっても、そこにが泉が湧くところ、乾き、本当に乾きがある水を必要とする、その状態で置かれたときに水が与えられる、このことを作者は経験したんです。話変わりますけれども、私は1979年の8月、もう一昔前に初めてイスラエルに行きました。この時の出来事を私は鮮明に覚えてます。それはドイツから行ったんですけど、8月の始まりだったんです。8月のイスラエルはもう猛暑もすごいんです。もう摂氏50度を超えました。ですから司会の傍らマサダというところがあるんですけど、その近くに行ったらですね、もう55度か60度ぐらいになるでしょう。普通人間生きていくことができないです。炎天下ではとてもとてもそれほど暑いところだったんです。当時は今ほど施設が整っていなかったんです。でもマサダという城壁の砦があるんですね、山の上のところ。下からロープウェイはもうできておりました。でその下のところで私たちはロープウェイに乗って上のマサダの砦まで行くことになったんですが、何しろ暑いんです。皆さん、この2リットルのミネラルウォーター、これもう10分でなくなるんですよ。そのぐらいも喉が渇くんです。喉が渇いて飲んで、とにかく飲んでもですね、とにかく汗でバーッと出てしまう。あんなにすごい暑いところというのは私も経験したことがなかったんですね。で私はそのすぐ瞬く間にそのボトルの水を飲んだんですけど、また車に乗って次にエリコというところに向かったんです。エリコはちょっとガリラヤ湖の方に向かって北上していくんですね。運転手の方、ユダヤ人の方でした。私たちがこのこういう暑い気候に慣れてないかと知ってですね、あ、いいところある、黙ってついてきなさい。もちろん車に乗ってますからついていくしかないんですけども、そうするとエリコの手前だったでしょうか、道を脇道ずっと入っていったらですね、ボン、突然皆さん、そこにオアシスがあったんです。大きなね、こう池のようなところでですね、そしてヤシの木がバーッとヤシのようになってましたけど、そこに泉があったんですね。で泉から水がゴボゴボゴボ湧き出てたんですよ。で私もあんまり暑いので、その水着を持ってましたから、水着に変えてそこにボンと入ってですね、そこで水浴びした覚えがありました。そして湧き水を飲んだんですね。ところがそこはあんまり綺麗ですね、小さな魚がたくさんいたんですよ。熱帯魚みたいな綺麗な魚でしたね。赤とかブルーとか黄色とかね。で味見はもう暑かったから、そのとにかくリフレッシュした喜んだんですけど、少し経ったらですね、今度小さな魚がチュチュチュチュチュチュチュッと私の体をこう触ってこうキスしてきたんですね。もう痒くなって私とか飛び出てきた覚えがあるんですけれども、忘れられない思い出でありました。本当に砂漠の中の潤いというのはこのことだなと。神様はあんなにすごい暑い暑いイスラエルの真夏の中にもオアシスを用意しておられると。皆さん、鹿とか動物、ラクダはよく水源の位置を知ってるそうですね。どれだけ暑くてもどこに泉があるのか、どこにあるいは水が湧いておく川があるのか、動物の本能、本性というのはすごいですよ。そうです、皆さん、犬の嗅覚というのは人間の100倍から1000倍と言われているんです。ですから警察犬というのがあって、いろいろなもの、犯罪の調査に使われます。神様は動物にすごい能力を与えていらっしゃるんですよ。ですから鹿だとか、あるいはまたそういった野生の動物は、彼らは水がなくて倒れて死んでしまうことないんですよ。知ってるんです、どこに水があるか。私たちどうでしょうか。喉が渇いてもちろん水飲みます。でも心の渇き、本当に心が渇いてどうしたらいいかわからない、どこにあなたは行かれるんでしょうか。聖書は あなたに心に誠の渇きを癒す水を与えてくださる。そのように聖書は私たちに教えてくれます。渇きの中の潤い、これをこの著者も経験しました。彼らは涙の谷を過ぎるところも、そこを泉の湧くところとします。はい、あなたも実はこれを経験することができるんです。それはあなたが信じるならば、あなたが信頼するならばですね。さらに作者は言いました。6節、84編6節。初めの雨もそこを大いなる祝福で覆います。イスラエルの気候は雨季と乾季、2季です。日本は四季ありますね。乾季は全く雨が降りません。初めの雨とは日本でいう秋、10月から11月に降る雨のことを言います。この雨が降って地は潤うのです。そして農夫はそれから作物の種をまき始めるんです。したがって種まきに備える雨とも呼ばれております。プロセスはこのようなものです。種をまくと皆さん発芽してまいりますよね。そして発芽したその芽はだんだんだんだん大きくなって成長していきますね。成長してそれぞれの実に従、それぞれに従って実を結んでいく。そうです。これがプロセスですよね。非常にシンプルです。この原則は私たちの霊的な面にも当てはめることができるんです。御言葉の種がまかれることです、まず。聖書の御言葉が私たちの心にまかれること。これが大切です。御言葉がまかれなければ芽を出しません。さらに実を結ぶこともありません。ですから私が作られるために、私が整えられるために、人格が、私自身が整えられるために、実は神様は聖書の御子の種をまいてくださるんです。そうです。そして種をしっかりと私が受け止めるならば芽を出してくれます。そして成長するんです。そして気がつかないところで実が結ばれてくる。そうです。どんな実でしょうか。それは聖書はこう言ってます。ガラテヤ人の手紙の5章22節これに対して霊の結びは愛であり、喜び、平安、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。このようにはっきりと私たちに素晴らしい実を与えると神様は言われます。皆さん、神様を信じる人生とは本当に幸いな人生。天の御国に向かう巡礼者の幸いがそこにあります。もう一点、巡礼者の幸いがありました。それが神の前に出るということです。新84編の作者は巡礼者の旅は泉の湧くところと歌いました。なぜでしょうか。それは神様を信じる人の特権なんです。そうです。すなわち主との神様との出会いがあるんです。新約聖書の中にヨハネの福音書というのがあります。そのヨハネの福音書の4章というところを開きますと、ヤコブの井戸というイスラエルの民が先祖からずっと汲んで飲み続けた井戸があるんです。ある時イエス様がその旅の疲れを覚えて、そのヤコブの井戸の傍らに行かれました。そこにサマリアの女性が現れたんです。サマリアというところはユダヤ人ではなくて、いわゆるユダヤ人から軽蔑されていた、見下されていた人たちでありました。このサマリアの女性が現れて、イエス様がその女性に、私に水をくださいと言われた。当時ユダヤ人はこのサマリア人とお付き合いはありませんでした。その彼女にイエス様はこう言われましたね。4章の13節イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。そうです。このバージョンは前の私の聖書のバージョンを使っております。14節しかし私が与える水を飲むのは決して乾くことがない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。15節女は言った。お主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもよいように、ここ来なくてもいいように、その水をください。この女性は旅の疲れで、旅路で疲れていました。彼女はイエス様に乾くことのない水を求めたのです。その結果彼女は乾くことのない水を得ることができました。これが神様がおられる天の御国に向かう人の特権です。そうです。 神様に向かう人は人生の旅路において疲れ乾くこともあります。しかしそれで終わりません。求めることができるからです。このサマリアの女性を考えてみてください。彼女は自分に正直だったんです。自分の心に乾いているということだから、私も水をくださいと彼女は言いました。もう一つは、彼女は自分の欠乏を知っていたんです。自分が乾いていることを認めていました。皆さん、多くの人々はその正直になれない自分を持っています。そして正直に訴えないられない自分を持っています。でも神様の前に何も隠すことができないのであるならば、正直であるべきです。正直で私たちは乾いている、喉が渇いている、本当に疲れている、そのようなことを申し上げることができる、それが天と地を作られた私たちの神様なんです。なんと素晴らしい神様ではないでしょうか。遠慮する必要ないんです。神様に乾いている、乾くことなら水をください、そういうことができるんです。つまりそれが告白なんです。告白、それが15節、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。実に彼女はストレートに要求を口から出しました。そうです、私たちも聖書の神様に実は自分たちの要求を、告白をストレートに申し上げることができるんです。これは何という幸いではないでしょうか。詩篇84篇の作者はこう言いました。7節、彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。皆さん、力から力へと進む、なんと素晴らしい人生ではないでしょうか。戦いあるんですよ、渇きあるんですよ、苦しみあるんですよ、辛いことある、でも潤いのある泉に私たちは出会うことができ、乾くことない水をいただくことができるんです。そして私たちの人生においても、祝福の雨が注がれると何が起こるんでしょうか。それは祝福の実が結ばれてくる、それはあなたが祝福されて出てくる結果なんです。考えてみてください。実というのは私たち自分自身で結ばせることができるものではありません。実を結ばせるにはまず種がまかれなければならない、実が結ぶにはまず発芽しなければならない、実が結ぶには成長しなければならない、そして結果として実が結ばれるんです。そうです、非常にシンプルな構図ですね。皆さん、私たちの人生はパズルのようではないでしょうか。不可解なこと、わからないこと、不思議なことが多くあります。しかし私たちの生涯は一つ一つのピースを入れて完成させていくようなものです。いかがでしょうか。今日からあなたも神様の御言葉を一つ一つ蓄えていきませんか。するとあなたの人生が不思議なように一つ一つ埋まってまいります。そしてわかるんです、何のために自分がいるのか、そしてどこに向かって歩んでいるのか、神様の目的がどこにあるのか。そればかりじゃありません。そこを泉の湧くところにしてくださる、力から力へと変える、ここにクリスチャンライフの素晴らしさがあります。ですからこの神様を信じる人は本当に強い人ということが言えましょう。そうです、ですから皆さん、今あのウクライナであれだけロシアの攻撃を受けながら多くのクリスチャンたちが倒れない、力強く立っているのはそこにあるんです。昨日おととい私は向こうから連絡をもらった時にですね、日本からも救援の資金の献金が送られていますが、私たちは物資を送ることが難しいです、日本からは。でもヨーロッパの方々は陸続きですから、いろいろな食べ物、衣服、それからマットレス、いろんなものをですね、車でトラックで運んでるんです、はい、でもね、皆さん、たくさんの教会のクリスチャンが捧げてるんですよ。でそれを運ぶのも2日3日かかるんですよ。例えばドイツやフランス、スイスから運んだ場合ね、それを配分してるの誰かって言ったら牧師なんですよ、教会の執事なんです。この仕事大変ですよ。膨大な倉庫の中にぶわーっと埋まってる救援物資を、それから食べ物ですね、そういったものをですね、牧師とか執事の方々がですね、もう夜も眠らずに一人一人に配っている、クリスチャンノンクリスチャン問わず。そして彼らは肉体的には疲れてるんです。でもこれが与えられた神様からの使命だとして働いてるんですね。そのあれを読んで、私は昨日も皆さんにもお送りしましたけど、このウクライナの東部、一番戦争が激しかってロシアが占領したと宣言しているあの地区、一人の男、ニコライという方です。彼は2019年にがんが見つかって、そしてもう余命宣告宣言を受けて 彼はもう病院から家に帰りなさいって言われた。ところが帰った彼は癒されちゃったんです。癌が。癌が消えてしまったんです。そして彼は言いました。私のこの命を救ってくださったのは神様の贈り物だ。もちろんクリスチャンですよ、彼は。残りの人生、私は神様を捧げると言って、このウクライナ東部の激戦地の一番太平洋のところに、皆さん、2月24日から現在、5月の初旬までですね、ゴールデンウィークぐらい、36回入って、救援物資届けてるんですよ。すごいと思いません？どこにそんな力があるんですか、皆さん。もう、がんでも死亡宣告を受けたその彼がですね、癒されて、残りの人生を生き生きと、神様のために。ウクライナです。問題のウクライナですよ。これは人間の力じゃないんです、やっぱり。神様が励ましてくださってる。神様が働いてくださってる。そう考えてくるときに、聖書が語るところの教えというのは、尊い教えであり、素晴らしい教えです。しかも、私たちは素直な心で正直に申し上げるならば、それを受けることができる。聖書は何と言ってるんでしょうか。あなたは私の目に高価で尊い。お一人お一人が神様の前には尊い人なんです。無駄な人はいません。不必要な人もいません。いいえ、お一人お一人が尊い方なんです。いかがでしょうか。心を開いて、この神様を信頼されませんか。神様を信じませんか。そして神様と一緒に人生を過ごされませんか。作者は詩編の84編でこう言いました。11節。主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。12節。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は。ぜひ、あなたの人生もそのような素晴らしい人生にお入りになることをお勧めしたいと思います。さあ、まとめてみましょう。それは、人生はパズルのようだ。幸いな人生を送る秘訣がここに書かれています。主の大庭にいる一日は、神がいない千日に勝ります。そうです。二つのポイントを語りました。一つ、主の大庭には光が照り、守りがあるということです。大丈夫です。ガランティーがあるということです。第二番目、幸いな人とは神を信頼する人です。あなたもぜひ幸いな人の一人になってください。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は。神様、私たちの人生は不思議なことがたくさんあります。理解できないこともあります。どうして、なぜと思うことがたくさんあります。でも今日御言葉を聞きました。私たちの人生一つ一つのピースを入れていくことによって絵が完成するように、私たちの人生も神様の御言葉を一つ一つ置いていくことによって全体像が完成し、分かってくることを教えられました。感謝します。今日お集まりくださった、共に礼拝してくださった愛する方がお一人お一人を神様が祝福してくださいますようにお祈りをいたします。いかがでしょうか。今日の礼拝に参加された皆さん、あなたはどんな応答を神様にされるでしょうか。あなたの言葉で結構です。心沈めて神様にお祈りしてください。私は喉が渇いてないだろうか、心が渇いてないだろうか、このサマリアの女性のように神の御国に入る、そのようなものになりたい、まことの渇きを癒すものをいただきたい、そう思われませんか。そう思われたらぜひ神様の前にお祈りをお伝えください。イエス様の前に、主よ、私が渇くことがないこの生ける水を、命の水をくださいとお祈りしてください。イエス様はあなたにその水をお与えくださるお方です。そして最後に私がお祈りします。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなた様の御臨在を感謝いたします。主がお一人お一人に御言葉を通してお語りくださったことを感謝します。今私たちはお祈りをお捧げしました。神様がその祈りにお答えくださり、一人一人の人生を祝福してくださいますようにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。